ですね、第一サムエル記、まあ、17章です。第一サムエル記の17章ですね。ゴリアテとダビデがですね戦うところですけれども、有名な箇所ですね。でここでの題名がですね、主を思う心、主を思う心です。今日17章だけ、勉強していきます。18章までも行ってもいいんですけれども、まあ、いろいろですね、ここで教えられるところがありますので、1章だけに留めておきますね。でこの前からですね、ダビデの生涯をこの見ていきます、見ていきました。16章においてこの8人のエッサイの息子の末の子であったこのダビデが神様によってこのものに油を注ぎなさいとサムエルが言われてですね、それで油を注いだというところを見ていきました。その前は私たちはサウルの生涯を見ていって、いかにサウルが人間的には優れた人物であったんですけれども、神様の呼びかけ、神様との関係においては非常に弱かった、あるいはその関係がなかったような、そういう人が一体どうなるか、まあ、今現代版に直したらですね、貧困法制で特に自分が罪人だっていうふうに思えなくてですね、こう別に神がなくても生きていけると、まともにやっていける、この牢屋に入ったとかですね、何かこの夫婦関係が良くないとかそういう問題が特にない、まあ、そういう人がですね、では神様の言ってることに従ってたらどうなるかっていうのがですね、このサウルを見るとよくわかるわけなんですよね。で今度は人間がこの選んだこのサウルに対してですね、今度は神がご自分のために選ばれたこの王ダビデを見ていってるわけなんです。人間にとってこの優れた王であったサウルに対して、神にとって優れたというよりも神に愛されたこの王ということで、まあ、その鍵となる言葉が、この主は上辺を見るのではなく、人は上辺を見るけれども、主は心を見ると、その中を見るんだということをですね、この話で、そしてダビデが選ばれました。でダビデのこの初めのですね、この主の礼を受けた後に、このサウルがですね、その時悪霊によってですね、このちょっとこの精神病的になったんですけれども、そして、その時に盾事を引いてですね、そしてこう何て言うのかな、まあ、今で言うとこう音楽セラピーですね、それをこう行って、このそれをやってる時はこの何ですか、気が沈むっていうか、この気が安らいだわけなんですね、まあ、そういうところを見てきました。そして17章に入るとですね、この本当に神を思う心をですね、このダビデが持っているっていうところを見ていくことができます。そして、本当に私たちが、このダビデのようになっていくって言ったら変、なんていうのかな、この本当にどのようにして、このクリスチャン生活を歩んでいけばよいのかを、このダビデから学んでいくことができます。早速ですね、一節を読みますが、ペリシテ人は戦いのために軍隊を招集した。彼らはユダのソコに集まり、ソコとアゼカのとの間にあるエフェスダミムに陣を敷いた。サウルとイスラエル人は集まってエラの谷に陣を敷き、ペリシテ人を迎え撃つために戦いの備えをした。ペリシテ人は向こう側の山の上に、イスラエル人はこちら側の山の上に谷を隔てて相対したとあります。どのような様子か皆さんちょっと想像できたでしょうか。私イスラエル旅行行って実際見てきたので、行ったかな、行ってないですか。すごく、まあ、想像というよりも実際に見たので、まあ、分かるんですけれども、まあ後で川が出てきますよね。でもその川はですね、乾季には枯れています。私が行った時も10月だったんですが、枯れていました。ほとんど降ってないくらいのこの小川ですね。そしてこの丘なんです。これ山と書いてますけど、もう丘です。このなんていうのかな、こういう感じで、だからこういう風になっているような感じですね。そしてこの丘のところにそれぞれがこう陣を敷いていて相対しているわけなんです。でもし 自分が相手を攻めようと思ってこう降りてって、そして登っていくとき、登っていこうとしてもですね、相手が上から上にいますから、あのやられてしまうんですね。だからあのお互いに攻めていくことができないわけだ。その地形がそのようにさせている、まあ、簡単に言ったら膠着状態ですね。今の韓国と北朝鮮の休戦状態みたいに、もうそれ以上動けないというような配置の中にいるわけなんです。でそこで、なんとかその戦いのですね、この、まあ、戦わなきゃいけないわけですから、そこで次に出てくるのが代表戦士なわけなんですね。ペリシテから、代表戦士が出てきました。時にペリシテ人の陣営から一人の代表戦士が出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビット半、頭には青銅の兜をかぶり、身には鱗とじの鎧をつけていた。鎧の重さは青銅で5000シェケル、頭には青銅のすね当てをつけ、肩には青銅の投げ槍を背負っていた。矢の塚は、これが矢の塚は槍の絵は、ごめんなさい、旗折りの巻き棒のようであり、槍の穂先は鉄で600シェケル、盾持ちが彼の先を歩いていたとあります。ゴリアテが出てきましたが、背の高さ6キュビット半、覚えておいてください。キュビットというのはいつもこの指先ですね、中指の指先から肘までの間です。これが約44センチで、計算したら2メートル86センチです。巨人です。でガテ出身とあります。ヨシュア記の11章の22節にアナク人がガザとガテとアシュドテにわずかに残っていた。でこのアナク人によって、あのカデシュバルネアから、このスパイに行って戻ってきたあの10人の男たちがですね、残りの2人は大丈夫だと、ヨシュアとカレブは大丈夫だと言ったんですけれども、10人の者たちが、この私たちイナゴのようなもので、相手もそう私たちを見ただろうし、私たちもそう見えたというふうに言って恐れ、戸惑って、でもヨシュアがですね、この約束の地に入ってきて攻めていった時にはアナク人を倒していくことができた。でも若干残ったんですね。でガテに残っていた。おそらくはですね、このまあ、そのような形でのこの巨人がまだ残っていてですね、ゴリアテがそのように、そのようなこの人だったんでしょう。そして持っている武器ですね、鎧の重さが青銅で5000シェケルとありますけども、1シェケルが 11.4g とありますので、計算しますと57キロです。そして、槍のこの穂先の鉄ですね、この先についている鉄ですね、それが 6.8 キロです。それだけのものすごい重いもので盾持ちがこのいたんですね。自分で持ってたのではなくて盾持ちがいてこう歩いていたというあの状態ですね。でゴリアテは立ってイスラエル人の陣に向かって叫んでいった。お前らはなぜ並んで出てきたのか。俺はペリシテ人だし、お前らはサウルの奴隷ではないのか。一人を選んで俺のところによこせ。俺と勝負して勝ち、俺を撃ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる。もし俺が勝ってそいつを殺せば、お前らが俺たちの奴隷となり俺たちに仕えるのだですね。1対1の勝負をしようではないか。そしてそこで勝敗が決まった時にどっちがこの攻めていくかということが決まるわけなんですね。そのペリシテ人はまた言った。今日こそイスラエルの陣をなぶってやる。一人をよこせ、一つ勝負しよう。サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈、し非常に恐れたとあります。ゴリアテはまさに自分の目的を果たしました。彼はですね、この今のような格好で出てきて、そして大きな声で叫んでいるわけなんですけれども、この目的はですね、戦う以上にですね、脅かすことだったんですね。恐れを 彼らの心の中に、その敵の心の中に入れることによって、一番いいのは戦わないで出て撤退してもらうことですね。でも戦ったとしても彼らが恐れがあったらですね、この混乱して決してこの本当戦ってくるということはできないんですね。ですからこの心理戦を使って、そしてこの戦いに勝とうということをこの考えているわけですね。まあ、今テロリズムがありますから、まあ簡単に想像できると思いますけれども、ああいうことをしたら早速日本は自衛隊を送るかどうかというのをビビりまくってますけれども、ああいうことをするとですね、別に、まあ、2人の人今回は死んでしまいましたが、死ななかったとしてもですね、戦わないでずらかってくれるという可能性は十分あるわけなんですね。恐怖っていうのがすごく戦争において非常にこう重要なファクター要素になるわけなんです。それでまんまとそれにサウルとイスラエル人ははめられています。ダビデはユダのベツレヘムのエフラテ人で、エッサイという名の、人の息子であった。エッサイには7人の息子がいた8人の息子がいたごめんなさい。この人はサウルの時代には年を取って、老人になっていた。年を取っていたのでもう兵隊にも行くことはなかったんですね。家にいました。エッサイの上の3人の息子たちはサウルに従って戦いに出ていった。3人の息子はもうその戦うぐらいの大きな年になっているわけです。戦いに行った3人の息子の名は長男エリアブ、次男アビナダム、三男シェマであった。ダビデは末っ子で、上の3人がサウルに従って出ていった。ダビデはサウルのところに行ったり来たりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。ですからダビデがこの用事を言いつけられてですね、 お兄さんたちのためにこの後で出てきますけれども、食べ物を持っていくとかそういうことをして行ったり、またこの戻ってですね、羊の番をしている子だったので、その羊飼いをしていたわけですね。この前話しましたけれども、羊飼いイスラエル旅行行った時に、そのまさにダビデが住んでいるベツレヘムのすぐ近くで見ました。少年です。でアラブ人の子でしたけれども、この羊、子羊をですね、僕のそのツーリスト の私たちのところにも旅行者の私たちのところに連れてきてですね、こう抱かせるわけですよね。でそうすると後でこうやってですね、一ドル札が欲しいわけですよ。まあ、そうやって、小遣い稼ぎをしていたわけですけども、本当になんかこう誇りだらけでね、何ていうの、そこら辺でなんかちょっと昔だったら、日本だったらこの花垂れ小僧みたいな感じでなんか遊んでるような、そういう素朴で純朴そうなこういう子でしたね。おそらくはダビデはですね、そこまで若くはなかったかもしれませんけども、中学生とか高校生ぐらいの年のこの子であったと考えられますね。で、お使いをしていたわけなんです。で16節を見てください。例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現したとあります。40日間同じことを繰り返して、同じことを行っていて、そしてイスラエル人はその言葉を聞いたときにビビってですね、おっかなくなって、とどうすればいいかというふうになっていたわけです。で40日間というのは面白いですね。聖書の中にたくさん出てきますね。思い出せる、何が思い出せますか。創世記の最初の方にノアがですね、40日40夜ですね、雨が降ったとありました。で、その後で私が思い出せるのはモーセがですね、120年間の寿命だったんですけども、40歳の時にエジプトを出てって、で80歳の時に40年経った後に今度は神様に呼ばれて、そして40年経った後にこの約束の地のすぐそばにまで来て、イスラエルを無事に導いたわけなんですね。でその40年っていうのもそうですけど、40日間っていうのもありましたね。スパイがカデシュバルニアから行ってと。でこれ一つ一つ考えていくとです、あともう一つ大事なのが、新約聖書においてはイエス様が40日食べることもなく飲むこともない、その後に悪魔の試みを受けられたんです。でこの一つ一つを考えると、この試みですね、そういう、共通項というか、 がこの見えてきます。で今ペリシテ人がですね、このように40日間同じことを言っているわけなんですね。イスラエル人が試みられてるんです。で恐怖を植え付けられてるんです。で恐怖を植え付けられた人っていうのはですね、ちょうどですね蛇に睨まれてウサギみたいなもんですね、もう動くことができませんですね。そのような状態になってしまう。で私たち自身が霊的にですね、この問題に直面するときにこのような恐れを抱いて何も動くことができないという状態があるわけなんですね。でこれが悪魔の仕業なんです。恐れです。イエス様をまだ信じていない人にとってはですね、信じた後にどうなるのかという恐れをこの抱かせるんですね、悪魔が。そして信仰を持ってもですね、その信仰によって一歩踏み出そうとするときに前に立ちはだかる問題、それをですね大きく見せて圧倒させておじげさせてしまうわけなんです。あるでしょうか。私はまあいろいろとですね、この、まあ、皆さんもあると思いますけども、私もこの恐れですね、これがなくなったらどうするのか、こうなったらどうする、失敗したらどうするか。でも人を恐れると罠に落ちると信玄になりますし、でヨハネの第一の手紙には恐れる者の愛は全くものとはなっていないと書いてあります。恐れが悪魔の強力な武器です。でそしてそのような中においてダビデがですね出てきますが、エッサイは息子のダビデに言った。さあ兄さんたちのためにこのイルムギ1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持ってきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの、安否を調べなさい。そして印を持ってきなさいですね。実際に、行ったかどうかっていうですね、証拠をですね持って帰りなさいということですね。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから、ね、それでお使いに行きます。ダビデは翌朝早く羊を万人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところであった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていたですね。ダビデはその品物を武器を守る者に預け陣地に走っていき、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄さんたちと話しているとちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきていつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いたとあります。とっても大事な箇所です。ダビデがこれを聞いた。これからダビデがゴリアテと立ち向かうことになるわけなんですけれども、その立ち向かうきっかけになるこの神様の導きに注目してほしいんですね。ダビデはいつものように羊の番をし、またお父さんの言いつけを守っていく普通の生活をしていました。 でもその普通の生活の中でたまたま自分が行った時に彼らがとどまっている宿営しているところから陣地へと向かうそのところに出くわしたわけなんですね。そしてお兄さんたちの安否を調べなければいけないとお父さんに言われていますから、その陣地の方まで行ったわけなんです。忠実ですね、お父さんに言ってること。ああなんか戦いのところに行ったらおっかない怖いからとかなんでかというふうにはならなかったわけですね。ダビデはそのまま、この素直に純粋に行ったわけなんです。そして行った時にまたたまたまゴリアテがイスラエルの陣をなぶっているその声を聞いたわけなんです。でダビデが次からこの言い出していくわけですけれども、大事なのはこのように日常の生活の中でたまたま起きる出来事においても神様に関する事柄に引きつけられて導かれていくという、その何ですか、日々主を思っている心をダビデが持っていたということなんですね。私たちはとかく考えてしまいます。私はこの仕事をしています。神様のお仕事は、ね、教会の日曜日だけです。あるいは牧師先生がそれを してくれますから、私の仕事は違うんです。私が神様に仕えていくためには神学校に行かなければいけませんですね。そのようにこう分けて考えていくっていうんですか。でもダビデはそういうことをしなかったんですね。この普段の生活の中で突如というか、まあ、たまたま起こったことに対しても、もう引き寄せられる感じでですね、この彼が、この神様のこのなさろうとしているところに自分が導かれていってるんですね。まあ、これが御霊に導かれ、またダビデが神をいつも礼拝していたからですね、このように自然にそういう中に入っていくことができたんです。もしここでサウルだったらどうだったかというと、今は戦いに行くところだから私は羊の番をすることであって、ね、あの私の身が危険だからね、だから、もう戻りましょうというふうに考えたと思うんですね。人間的には非常にですねいいんですけど、やっぱりお父さんの言いつけ守ってないわけですよ。それによってで人への恐れというか何かの恐れとかいろんなものがあるわけなんです。でもダビデにはそういうものがなかった。そしてこれを聞いた、その時にすぐにですねダビデはこの何て言うんですかね、それも掴むみたいな感じでこのこう話に乗っていくんですね。私も例えば話になんですか、応答していくわけですね。例えば私ももちろんクリスチャンになってからですけども、電車の中で何かこの話をしている時に、なんかあれイエス・キリストの話をしてるのかなと思って、イエス・キリストって今聞こえたけど全然違う話をしてるんですね。いつも何かイエス様のこととか何か考えている時に、そのなんか、ま、違うこと話していても何かそのように聞こえてしまうみたいなことって皆さんもあるかと思うんですけれども、そういう感じでこのダビデがその聞き取ったわけなんです。そして24節をご覧ください。イスラエルの人は皆この男を見た時その前を逃げて非常に恐れた。これよく読んでみると非常に情けない光景ですね。一人の男が出てきた時にですね、イスラエル全員がですね恐れてですね、もう逃げて後ずさりしてるんですね。ちょうどあのゴジラの映画を思い出しましたけれども、ゴジラがウォーとかってやってくるとですね、この自衛隊の人たちがですねこう自衛隊がどんどんこう撤退していくっていうか、追っかなくなって下がっていくみたいな、そういうような、まあ、状態になってるわけですね。イスラエルの人たちは言った、あの登ってきた男を見たか、イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ。イスラエルの人たちはですね、この恐れていますね、あの登ってきた男を見たかといって、そして今度は殺す者がいたらこの物質的な報酬があるということを今ここで話している、褒美があるよということを今ここで話していますけれども、ダビデにとってはですねこういうことは興味はなかったんです。次をご覧ください。26節、ダビデはそばに立っていた人たちにこう言った、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣をなぶるとは。わかりますか。ダビデは怒りに燃えています。その怒りは主のことを思っている怒りなんですね。他のイスラエルの人たちはこの男を見て驚いているんですけれども、ダビデはそのような男を見ていないで、むしろ神をなぶっているっていうところに注目しているんです。生ける神の陣をなぶっていることに対する、神を冒涜していることに対する怒りが込み上がってきているんですね。報酬とかそういうこと、またゴリアテがどれだけ大きいかとか、そういうことをですね、彼は、このあまり、もちろんその全然この見えてなかったっていうことではないですけれども、関心事ではなかったわけなんですね。ここで彼が神の陣をなぶっているものは一体何だと、このムカツレペリシテ人がというふうに、この今の状況を目に見えるところではなく、目に見えないこの霊の領域でこの状況を把握しているわけなんです。そして 兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やしていった。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるわずかな羊を誰に預けてきたのか。私はお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。生意気な弟めっていう感じですね。まあ、兄弟の中にあるなんていうの、確執みたいな、まあ、ものがあると思いますけれども、確かにですね、この羊の番をしている子がですね、こう戦いのこうだ最前線の近くにまでやってきてですね、こんなことを話している、横兵に見えます。でこの時にですね、またサウルの話をしますけど、サウルだったらこういうと思います。あ、すいませんでした、申し訳ありません、私はうぬぼれてましたとかですね、謝ると思うんですね。でこれって本当の謙遜かって言ったらそうじゃないですね。それは何でかって言ったら、人の言ったことに恐れを抱いてるだけにしか過ぎないからなんです。それに反応してる、言ったことにただ反応してるだけで、本当に悪いと思っていることではないわけですね。悪いことじゃないんですから。ダビデにとってはこのペリシテ人の冒涜の言葉をかが気になっている、わけで、人間的な批評とか批判に耳を傾ける時間の浪費ができなかったわけなんです。そけれどもダビデはですね、じゃあ傲慢だったか高慢だったかというと、そうではありません。人の前でも謙遜なんですね。ここで私が今何をしたというのですか、一言も話してはいけないのですかとだけ言っています。お兄さんに対してですね、私が何をしたのというのですかと言ってですね、このうるせえとか何でかっていうふうに言わなかったわけなんですよね。もう私も何か文句言われたら、ふざけんなこの野郎とかってですね、それに人に怒りを燃やして、結局神様のことを思っていたのに急に人のことを思っちゃってるっていう、で後で後悔するわけなんですけども、ダビデはそういうことをしなかったわけですね。そして次にダビデが言ったことを人々が聞いて、それをサウルに知らせたので、サウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはいけません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦いましょう。サウルはダビデに言った。あなたはあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。まあ、サウルは非常にもっともなことを言っていますね。将軍として現実的かつ冷静な判断を下しています。けれども私が気にかかったのが、あなたはまだ若いという言葉ですね。パウロが手元に言った言葉を思い出しました。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範となりなさいと。主への奉仕の資格、若いから奪い取られることはありません。私が言っている教会の牧師は私よりも若いです。何歳だっけか、私より 2歳ぐらい若いですかですね、でも尊敬されてます。で他の牧師、このいつも彼と交わってる牧師もですね、もう50ぐらいになってるぐらいの人ですけども、やはり彼を尊敬していますね。なんでかというとですね、言葉において態度において愛において信仰において純潔において信者の模範、この信者の模範になってるかどうかということがですね、その奉仕者の資格なんですよね。それが問われてくるんであって、若いか若くないかということではないわけなんですね。そしてダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときは、そのひげを掴んで撃ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですからですね。彼はですね、今ここで初めて信仰が与えられて、それでペリシテ人に、この対抗するという決断を取ったのではないんですね。彼はいつももうすでに実は主にあって戦いをしていたんです。自分が置かれているところで、羊の番をしているところで、野獣がやってきて羊を守るために、その自分の仕事を全うするために信仰を持って戦ったんです。でなんで熊とか羊とかで戦えるかって言ったら、主の霊がもうすでに臨んでいますから、ありましたよね、油を注がれた後に臨んでいますから、こういう力があったわけですけれども、彼は今だからやったのではなくて、もうすでにそういうことを行って、 それで戦うことができるということを言っているわけなんです。だから私がこれだけのことをやったら、私は初めて神様にお仕えすることができます、神様に用いられることができますというのは無意味なんです。そんなことはありえないんです。今いるところから主に仕えていくんです。そして主の働きの中にいて、そしてそのまま結果的にですね、神様に、まあ、違う形で用いられていくということになるわけなんですね。彼は戦うとき、このようなこの目に見えるようなところだけではなくて、地味に人に見られないところでその主を思って、そして主にあって、この生きていたわけなんですね。そして次ご覧ください。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい、主があなたと共におられるようにですね、救い出してくださった。過去にも救い出してくださったんだから、今度も救い出してくださる。これパウロも話しました。パウロもですね、このエペソかどこかで騒動の中にいてですね、そして死にそうになって死を覚悟したと第二コリントの一章に書いてありますけれども、救い出してくださった、だからこれからも救い出してくださいますと言ってですね、自信になったんです。私たちも神に救い出されたんだっていうですね、経験を持っているでしょうか。それによってですね、これからも救い出してくださるんだっていうことが分かります。そしてここで私が好きなのはですね、獅子と熊の爪とですね、このペリシテ人の手っていうのをですね、同列に並べてるっていうことなんです。主が言われていることに従っていく、これだけなんですね。何か他に違うことをやったら、違うこの分野で、この自分がいるときにですね、何か他のテクニックが必要かって言ったら、そうじゃないんですね。人が見ていないときにも、または全ての人の前でも、ただ主が言われることを行っていく必要があるわけです。私があのカルバリーの牧師からいつもこの言われていたのはですね、家庭集会で、また家庭集会でなくても礼拝堂でも構わないんですが、数人の人しか聞いていない、その時と例えば1000人の会衆がいてその前で話すのと何も変わらないよ。御言葉をまっすぐに、真理の御言葉をまっすぐに解き明かすだけなんだよというふうに言ってました。変わらないんですよね。ゴリアテと、そしてこの熊の爪と変わらないわけなんです。そしてサウルはダビデに自分の鎧兜を着させた。頭には青銅の兜をかぶらせ、身には鎧をつけさせた。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯び、思い切って歩いてみた。慣れていなかったからである。それからダビデはサウルに言った。こんなものをつけては歩くこともできません。慣れていないからです。ここも非常にこういろいろ教えられる箇所ですけれども、私たちが神様に仕えていくときに、このダビデのようにですね、他人からあるいは自分自身で不必要な重荷を負わせることがあるんですね。これができなければ私はやっていけない、進学校に行かなければですね。私言われたことあるんですけども、ね、いつ進学校どこですかとかよく聞かれますし、一応スクールミニスリー進学校というふうに言ってるんですけども、中身を見たらですね、あんなチャッチー進学校は進学校とは呼べないんですね。この、日本の進学校って言われてるレベルとか見たら、でどうやってこんなに調べてるんですかとかなんだかってですね、こう言うんですよね。で、何を話そうとしたんだっけ、そう、何を話そうとしたかって言ったら、私はスクールミニストリー行きましたけれども、行ってない人もいるわけなんです。実は言ってないとか、そういう人のが多いんです。で、後で牧師になって後で来る勉強するっていう人もいたりします。でも聖書をおそらくは進学校を出た人よりももっと知ってる人が私は多いと思います。で、その知識っていうことを、いわゆる知識ではなくて、本当にこの生活に適応できるような、まあ、知恵ですよね。何かって言ったら、自分が何かこう持ってなきゃいけないっていうふうに自分に貸していくですね。それか あるいは他の人からこれを持ってなかったらダメだろうがというふうにこう追わせていく。それによってこのダビデがですね、今この行こうとしたこうサウルのこのでっかいですね、この鎧を着てもう動けなくなるような状態になっていってしまうわけなんです。ああそうだ、よく聞かれる、あとはちょっと待てなさいあれなんですけど、暗示を受けたことあるんですかとかですね、よく聞かれる、まあ手を置かれたことあります、これ暗示と考えてくださいとかって言うんですけれどもGI ミニストリーの佐藤圭一さんという方が今日本に移ってきてですね、彼もカルバリーチャペル のアリゾナですね、宣教師で、彼だって受けて多分いないと思うんですよね、いわゆる暗示式とか何だかってのやってないと思うんですけども、でもここに来てやってるわけですよね、身を結んでるわけなんですよね。で重荷がないんですよね。 もちろんそのぴったりはまるならいいんですけども、そうじゃないものをつける必要はない。それでダビデはそれを脱ぎ、自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を運んできて、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にしてあのペリシテ人に近づいたですね。ダビデが使ったのがこの滑らかな石、まあ、どうしてかというと川なんですね、陶石、石投げのこのところですね、これ川があるんですね、そこでこうスルッとこう飛んでいかなきゃいけないから、こう滑らかな石ですね。そしてこれはどうなってるかって言ったら、あれ思い出さないでください。よく日曜学校かなんかのなんか教材でこのパチンコみたいにこうなって、なってるのあったかな、なってないか、僕は最初これ想像したんですけれども、そんなんじゃありません。石でこうやってやるんじゃないです、じゃなくて川があって、その両側に紐がついてるだけなんです、これだけなんです。で ここに石を入れて、そしてこの2つの紐をこう1つの手に持ってこうやって回すんです。でこう何回も回した後に片方の紐だけを手から離してバーン、そしてこのそこからこの石が出ていくんですね。でこんなことでゴリアテが死ぬなんて嘘だよ、これはもう非科学的だとか何だかって言って、違うんですね、私実際見たんですけども、本当に速いです、恐ろしく速いです。あ、これなら人は死ぬわと。で実際にですね、パレスチナ人の少年たち、イスラエル軍に対峙している時に兵士たちがいますよね、これ使ってるんですよ、バーン、そして重傷を負ったりするんですね、イスラエルの兵士たちが。それだけ強力なものであります。そしてそのペリシテ人も盾持ちを先に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人は辺りを見下ろしてダビデに目を留めた時、彼を蔑んだ。ダビデが若くて高顔の美少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬なのか、杖を持って向かってくるが、ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ゴリアテにとっては拍子抜けだったでしょうね、高顔の美少年が羊の番の格好でやってきたわけですから。犬なのかっていうのはですね、聖書を読むときにいつも犬っていう言葉が出てきたら侮辱する言葉っていうふうに覚えておいてください。そのように使われていました、犬なのか。そしてペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。この言葉ですね、お前は武器を持って私に向かってくるけども、私は主の皆によって立ち向かう。この17章全体のテーマです。鍵になる言葉ですね。詩編の著者が、ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る、しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろうとありますし、パウロがエペソビテの手紙の6章で、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものなのです。ダビデは自分の戦いがこの剣とか盾のような物理的な戦いではなくて、霊の戦いであることをしっかりと認識していました。私たちが持っている戦いというのも本質的に霊的な戦いだということをですね、知らないといけないんですね。で物理的な肉体的なものに関わるものので 実は霊の戦いなんだって気づくかどうかに私たちの勝利が決まってくるんです。霊的な領域ではすでに勝利者なんです。イエス様が十字架につけられ蘇られました。そのキリストの死と蘇りによって悪魔はもう敗北してるんですね。ですから私たちが祈るときに、キリストにあって立つときに、キリストにあって私たちは圧倒的な勝利者なんですと、ローマ人の手紙の8章に書いてあります。誰が私たちを、このに敵対するのかと、神が味方になっておられるんだからとですね。そのように、この圧倒的な勝利者なんですね。そこで悪魔の戦法はですね、いかに私たちをその霊的な領域から物理的な領域に引き出すかどうかなんです。霊的な領域に持ってこられたら自分は負けちゃうんです。もう負けてるんです。だから何とかして肉的な領域に持っていこうとするんです。でその時に私たちが肉的な手段、血肉の手段で戦おうとするともう負けちゃうんですね。肉は神を喜ばせることはできないんだってローマ人への手紙の8章に書いてあります。不可能なんだと、復讐できないんだって神様に書いてあります。例えば問題で教会であの言い争いが起こったとしますね。これなんとかしなきゃいけない、私が出てって仲裁をしなければいけないと言ってですね、問題がさらにこじれていく、あるわけですね。こうすればいい、ああすればいい、けれども膝をついて祈ってですね、そしてへり下る、自分たちの高慢を悔い改める、そしてこの聖霊によって示していただいてその罪をですね、へり下るときにですね、あそこで神に従いなさい、そうして悪魔に抵抗しなさい、そうすれば悪魔は退きますよという約束の通りに、この混乱とか無秩序をですね、この引き起こしていた悪魔、悪霊どもが、この引き下がるわけなんですね。だからいつその霊の戦いなんだってことに気づくかどうかなんです。そして神の領域の中に私たちが入る。でそこでお前は武器を持ってくるけれども、私は主の御名によって立ち向かっているんだというふうに言ったわけなんです。で次に、今日主はお前を私の手に渡される、私はお前を打ってお前の頭を胴体から離し、今日フェリシテ人の陣営の屍を空の鳥、地の獣に与える、すべての国もイスラエルに神がおられることを知るであろう。ゴリアテがですね、お前をですね、このお前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろうと言ったのに対して、ダビデはさらに大胆なことを言っているわけですね。具体的にお前の頭を胴体から切り離すと。で今度は彼だけじゃなくて、ゴリアテだけではなくて、この屍、陣営の屍をですね、空の鳥、また地の獣に与える。それだけではなくて、イスラエルに神がおられることが全ての国にこれによって知られるんだというところまで発言しています。この全集団も主が剣や槍を使わずに救うことを知るであろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。大事ですね。主の戦い、こう直訳しますと主に属する戦いなんです。ここ非常に大事です。主に属する戦い、自分に属する戦いではないんです。だから私たちがすることなすことですね、自分のものだと思ったらですね、私たち負けてしまうんです。というか、あ、そうですね、負けてしまいます。自分がしていること、これ本質的には神のものなんですね。神に属しているものなんです。自分のミニストリー、奉仕、神の奉仕なんです。そう思うとですね、なんで私がこうやってるの、あの人ちゃんと言うこと聞いてくれないのかしら、まあいいんじゃないの、だって神様の責任なんだからですね、あの人が来てくれない、なんでだろう、だって神様で、自分がただそこにいるだけで、これは神様がしていることなんだから、神様が これから用意してくださるし、神様が導いてくださるし、神様が何かやってて、自分はもうそこにただいるだけなんだと、まあ、チャックはよく言うんですけど、私はスペクテーターだと、傍観者にしか過ぎないというわけですね。神様がなされている素晴らしい技ですね。あと彼がその人数がどんどんどんどん多くなってですね、もう教会堂がに入りきれなくなってですね、またな教会堂というかこの教会の建物に入りきれなくなって、もっとでっかいのを作らなきゃいけなくなったんですけれども、そのお金をそれだけ支払うことができるかどうかっていうですね、その場所を買う時でしたっけ、この悩んでいて、ガソリンスタンドのところでどうすればいいですかって言ったら、神様にこの教会は誰の教会だって聞かれたんですね。主よ、あなたの教会ですって答えて、それでホッとしたわけですね。私たちが悩んだり残念に思ったり頭に来たり、いろいろといわゆるこう悩みがただ主に属する戦いなんだっていうことが分かれば、全てがこの解決していく、そして自分が身軽でいることができるわけなんですね。そしてそのペリシテ人は立ち上がり、ダビデを迎え撃とうと近づいてきた。ダビデも素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは袋の中に手を差し入れ、石を一つ取り、石投げでそれを放ち、ペリシテ人の額を撃った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。変わりますね。見事に的中しました。命中しました。こうしてダビデは石投げと一つの石でこのペリシテ人に勝った。ダビデの手には一振りの剣もなかったが、このペリシテ人を撃ち殺してしまった。ダビデは走っていってこのペリシテ人の上にまたがり、彼の剣を奪って鞘から抜き、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは彼らの勇士が死んだのを見て逃げた。とどめを刺しましたですね。覚えてますか、サウルのこと。アマレク人を殺した時にアガゴを生かしておいたんですよね。正反対のことやってます彼は。これ肉をですね、私たち敵をですね生かしておいちゃいけないんですね。殺さなければいけない。そしてこの殺すというパフォーマンスが今度は残りのペリシテ人に恐れを抱かせたんですね。先ほど話しました心理戦なんですね。この肉体の物理的な戦争の前に心理戦があって、それにもうダビデがこうとどめを刺すことによって攻撃をしているわけですね。攻め入ったわけなんです。そしてイスラエルとユダの人々は立ち上がり、時の声を上げてペリシテ人をガテに至るまで、エクロンの門まで追った。それでペリシテ人はシャーライムからガテとエクロンに至る途上で刺し殺されて倒れた。イスラエル人はペリシテ人追撃から引き返してペリシテ人の陣営を略奪したとありますけれども、このようにダビデの信仰の模範によって彼らが力づけられたんです。先ほど話しましたね、この若いからといって軽んじられてはいけない信仰の模範になります。これが信仰の模範です。で他の人たちも信仰がこう何て言うんですかね、こう引き上げられたんですね。そしてこう戦っていこうという、これが本当のリーダーです。そしてこのペリシテ人の陣営を略奪しました。ダビデはあのペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。部下は彼の天幕に置いたですね。死んだことを記念するために首を取って持ち歩いたわけですけれども、まあ、すごい光景ですよね。まあ、よく西洋の絵画でもですね、このゴリアテの首を持ってですね歩いているダビデ、こうなんですか、このいわゆる少年ダビデですね、姿が出てきますけれども、まあ、この姿を見るとですね、本当にこの敵が死んでるっていうことをいつも持ち歩いているという、まあ、象徴的なものがあるんじゃないかなと思います。私たちの肉っていうのはキリストと共に十字架につけられて、もうすでに古い人は死んだものになったということをですね、私たちがいつもこう運んでいくというか、そのような意識を持っているときに新しい人としてこの生きていくことが可能なわけですね。そしてサウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出ていくのを見たとき、将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の子だ。アブネルは言った、王様、私はあなたに誓います、私は存じません。アブネルがあの将軍だったんですね、サウルが王で。すると王は命じた、あなたはあの証人が誰の子か尋ねなさい。ダビデがあのペリシテ人を撃って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れて行った。ダビデはペリシテ人の手を首を手にしていた。サウルはダビデに言った、若者、あなたは誰の子か。ダビデは言った、私はあなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの子ですという紹介をしていますけれども、もうすでに16章においてですね、ダビデはサウルの前で盾ごとを引いているわけですね。なんでここで どこの若者かって聞いてるのか、まあ、おそらくはですね、彼がこの、まあ、使いみたいな感じで、まあ、横で弾いてくれることをしてですね、見ていたけれどもそんなに興味はなかったと考えられるんですね。で今これサウルは聞いているのは、誰の子か尋ねなさいというふうに言ってですね、その家族までですね、彼は興味もなかったわけです。でも今このような素晴らしい働きをしたわけですから、一体誰の子かっていうふうに今聞いていると思われます。こうしてですね、ダビデの信仰を見ていきましたけれども、大事なことはどのように見ていくかということなんです。でこれ突然に与えられ、突然ですね、この自分がなんかっていうことじゃなくて、ダビデのように常日頃からですね、いつも主のことを思っているところから出てくるこの見方ですね、正しい見方です。ダビデ自身とゴリアテをこのように横で見ていたら、もちろんそんなバカバカしいことはやっちゃいけないわけですよね。全然話にならないわけです。でダビデはどうやって見ていたかって言ったら、彼はそうやって見ていなかった。イスラエルの神とそれ対ゴリアテを見ていたわけです。2メートル80何センチでしたっけ、3メートル近い巨人でありますが、全能なる神様の前では亡きに等しいものですよね。そのように見ていたんです。それで立ち向かったんですね。で私たちがこの自分たちが置かれている問題、自分の内側の、まあ、罪であったり肉であったり肉の欲望であったり、または病気とか、または金銭的なこととかですね、いろんなこと、これからの行く先とか、また人間関係とか、いろんなことがあると思いますけれども、それをキリストにあって見ていくということがとっても大事なわけですね。そしてキリストにあって今の状況がどうなのかということをですね、見ていくことによっていつも対処していくことができ、勝利していくことができるんです。打ち殺すっていうことも必要でしょうね。肉の思い、この上のものに目を留めていなさいと、この最初の3章に書いてありますけれども、そしてこの地上の属するもの、肉のものを殺してしまいなさいというのに書いてあります。でこれも全能なる神、死者をイエス様を死者の中から蘇らせた神の力を信じる信仰によって私たちに可能なわけですね。ということで、ダビデの話、このことを通してですね、この次回はですね、ユナタンがとってもこのダビデのことを気に入って引き寄せられていくわけですね。そして、今度サウルがダビデを妬んでいく話に入っていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にここからとっても大事なところをもらうことができ感謝いたします。私たちは弱いものです。本当に罪を犯してしまうものですけれども、お父様、その問題に自分がこのそればっかりを考えるのではなくて、本当にキリストにあって全ての問題がもう十字架の上でつけられたんだと、そういうことをこの知って感謝いたします。お父様、それゆえに私たちが新しい人として生きていくことができるようにできますから、ありがとうございます。お父様、どうぞゴリアテのような巨人であっても、恐れとの戦いです。私たちは恐れることなくあなたの目で見ていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。